はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。今日は12月の30日火曜日ですね。今日のね、モチベーションコールでも言ったんですけど、今日はね、2025年の振り返りの日ということでね、皆さん振り返りしましたか？2025年の振り返り、どんな年でしたか？今年は2025年、皆さんにとって2025年って何ですかね？どんな感じですか？皆さんにとっての2025年、どうですかね？僕にとっての2025年はまあどんなあれだったかっていうと、まあそうですね、なんだろうな、人生の基礎を作り直す日、人生の基礎を作り直す年でしたかね。まあいろんなところに書いてるんですけど、僕は3度目の人生なんですよ、今。3度目。まあ1回目はね、生まれておぎゃーって生まれて1度目の人生を動いていくじゃないですか。で、2015年に、まあ当時51歳だったんですけど、まあ会社員でね、バリバリ働いてて、もうめちゃめちゃ、まあ、会社で一番収入が多かった感じですね。まあ、といってもですよ、収入多いといっても、年収で1200万ぐらいだったのかな、だったと思うんですけど、でもこのままじゃダメだなと思ったんですよね、51歳。なんだよ、あと9年で定年退職かと。で、このまま行ったらダメだなと。この9年間の間に何かをして、定年以降に、いわゆる苦労しないでね、楽に過ごせるようにしとくには、この10年間で何かしなきゃいかんなんてことで、88日間人生変革プロジェクトっていう、その自己啓発のね、コミュニティというか、まあ、セミナーというかね、まあ、そんなのに入ったんですよ。プロジェクトにね、入ったんですよ。で、そこでいろんなことを学んで、で、まあ、いわゆる投資とか、あとはその不労所得とか、まあ、そういうふうに仕事以外のね、副収入っていうかね、労働以外の収入とかね、そんなのいろいろ学んで、で、また自分のね、人生を自分で作っていくみたいなのとか、潜在意識とかね、そんなのいろいろ学んで、要するに第二の人生が始まったのが、2015年、51歳の時に第二の人生そこから始めたんですよ。で、そこから10年、ガーッとやって、2025年じゃないですか、今。で、途中ね、まあ、いろいろなことがあって、まあ、まさしくね、人生が180度変わって、まあ、不労所得とか投資とか、まあ、お金の勉強もしたし、でいろいろやったし、で実際収入もね増えたりとかしたりしたんですけど、ちょっとね、またこれちょっと違うんじゃねえかっていうね時に差し掛かったのがちょうど去年ですね。これいかんぞ、このままじゃいかんと、まあまあ61歳の時に定年してね、定年っていうか会社辞めて、で、まあ、家賃収入とかそれ以外の仕事とかね、自分で起こした仕事とかやってたんですけど、ちょっと ダメだこれとこのままじゃいかんってことで、もう一回ここでね、去年一旦リセットしたんですよ。これダメだ、やり直そうと、もう一度そのやり直そうと、まあ、新たに計画を立て直したんですね、2024年に。で、2025年の1月から新たに新プロジェクトでやってこうぜっていうのが今年だったんですね。なので、要するに、まあ2回目の人生やってきて、で10年やって、ちょっとまたダメだと、またやり直さなきゃいかんってことで、3回目の人生に入ったのが今年なんですよね。3回目の人生のスタート、人生の、基盤を作る年が今年だったんですね。なので、今年の振り返りをね、いろいろやってたんですけど、まあでも、なんかね、普段みたいな派手な、今までこのね、振り返った10年のような派手なことがない、地味な一年でしたね。地味な一年。実りっていうかね、実りはありますよ。そのね、いろんなものを吸収したりとか、学んだりとか、 もう石杖を作るね、あの基礎を作る1年だから基礎ができてますけどね、基礎できましたけど、ただね、地味っちゃ地味ですよね。ハワイにも行ってないし、旅行っていう旅行もね、大したとこ行ってないし、ただね、でもね、良い良いですよ、良かったです。まあそうだな、まあ良い良い良いですね。まあいろいろ学びましたね、この1年は。うん、学んだ、結構ね、いろんなことをした。で、まあ、1年の振り返りということでね、手帳を見ながらね、1月から振り返ってみたんですけど、トピックスね、何やったかなみたいな感じだったんですけど、まあ、1月のね、一番のトピックス、まあでもこれも地味だよな、旅行とか行ってないですからね。まあ初詣行ったりとか、1月はね、あとはあのオートメッセっていう、あの車のね、自動車を その改造車というかね、改造していく、そんなあの改造するそのメーカーっていうかね、改造する なんていうかな、カスタマイヤーっていうかね、カスタマイズするあのガレージとか会社とか、そういうところ の, あの展示会みたいなのがね、毎年 1月にあるんですけど、オートメッセっていうのがねあるんですけど、それにまあ行ったぐらいですかね、1月はね。あとはまあ普通にそのなんだろう、地味に第三の人生の準備、もう一度人生立て直すってね、いろんな部分の計画の準備とかをやってたかなって感じですね。じゃあ2月は何やったかっていうと、2月はね、2月も大したことやってないんだよな。まあ、あのルビコでフェラーリ親父クラブでね、あ、まあ1月もそういう親父クラブの新年会とかね、簡単ツーリングみたいなのあったんだけど、2月はね、富士スピードウェイに行ったことがね、これが結構刺激的でしたね。あの毎年毎年昔の車ではね、過去はあのサーキット走ったりとか、まあ、タイムアタックしたりとかね、競技に出たりとかはした経験はすごいあるんですけど、まあ、フェラーリを手にしてから、ルビコを手にしてから、ルビコをそのサーキットで走らせたことはなかったんで、なので今年の2月にね、そういうチャンスがあって、これは結構刺激的でしたね。面白かった、めちゃめちゃ楽しかったな。まあでもそれぐらいですかね。それ以外はまあ、地味に仕事をとかね、 DIY ね、いろいろ勉強してチャレンジしたりとかしてたかな。 DIY チャレンジしたりとか、そんな感じですかね、2月はね。で3月はあの荒良山神社というのを行きまして、荒良山神社、あれでも今年だったかな、去年じゃあったかな、神社、荒良山神社行ってたんだっけな、分かんねえよ、これ今年じゃないかもしんねえな、っていうのと、あとはね、滋賀のね、あの自分のマンションの物件を一部屋ね、リフォーム全部自分で完成させたっていうね、和室から洋室に変更してっていうのをね、自分で全部やったっていうね、 DIY でやったっていうのはね、ちょっとこの3月なんだろう、自慢じゃない、自信をつけた、自信をつけた、そういうね、 DIY に自信をつけたことができたかな、完成させたというちゃんとね、自分で。あとはね、戸建て投資の合宿が3月の末にあって、2日間ねあって、まあそれに参加して、まあ不動産投資のね、戸建て投資の基礎を学んできたのが3月かな。結構ね、面白かったですよ、これもね。 あと兄が入院したのも3月だったな。まあ肺炎になっちゃってね、ちょっとやばかったらしいですけどね、でも持ち直して今はまあ元気なんですよね。まあまあ年取るとね、肺がやばいよね、肺やばいです、肺炎やばいです、気をつけなきゃいかんです。で4月になると今度はね、あれは厚木基地行きましたね。厚木基地のなんかイベント、基地の中にね、厚木基地の中はもうアメリカですからね、アメリカですから、基地の中はそこのそのなんだろうな、基地の中の街並み、街があるんですよね、街みたいな、それがなんかもう全部アメリカなので、なんかすごいアメリカの気分に味わえてすごく面白かったな。そう、4月はそうですね、厚木基地がトピックスかな。 あとは久々にね池袋ミーティングなんてをやったりとか、そんなのも4月かな。あれなんか、うん、まあそんな感じか。そうだね、そうそうそうそうそう、で5月はゴールデンウィークでしょ。ゴールデンウィーク、あとはその5月の連休中にあの自己管理のねセミナーやったんだけど、あれ結構評判でしたね。面白かったって皆さんから言われて、これちょっと進化させてもう一回やろうかななんて思ったりねしてますけどね、うん、そう。あと5月のトピックスとしては、車検、ルビコのね、車検をやったことかな。あのユーザー車検って言って自分で車検証に持っていって車検場に持って行って車検やるみたいなね。普通にあの自動車工場にね、車検お願いしますって出すとフェラーリだと大体ね50万から70万ぐらいかかるんですよ、なんだか知らんけど。でそれが7万円で終わったみたいな、ね、自分でやったから7万円で済みましたみたいな、そんなのがね、うん、7月のあいやごめん5月のねトピックかな。ゴールデンウィークもね特にどこ行ったってもんじゃなかったからな、そんな感じ。そう、そういうなんかね車関係のスキルも身についたのが5月かな。あとこの頃からちょっとねカフェのお手伝いをやったりとか、 あとそうだあのオールフェラーリミーティングっていうのに行ったのも5月ですね。そうフェラーリが何で集まったっけな、80何台集まってね、すごかったですよ。壮絶な、なんか壮絶っていうか壮観なビジュアルでしたね。フェラーリがこんだけ集まる、やっぱ赤が多かったな、赤と黄色、その次に白ってね、赤黄色白みたいなそんな順番でしたけどね、フェラーリが。そう、そうなんですよ。で6月のトピックスは茨城ミーティングやりましたね。茨城ミーティング、僕茨城行きましたね。茨城でミーティングやって、その後筑波山神社行ってきましたね。水戸じゃねえ、あの筑波でミーティングやったりねしてきましたね。あとはフェラーリの親父クラブで群馬のツーリング行ったりとか、うん、あとあれだな、花ちゃんのね、もこさんの娘さんのね、花ちゃんの結婚式も6月だったかな、うん、そんなのがあったりとか、あと軽井沢行ったりとかね、うん、6月だった感じかな。結構ね、あれですね、で7月は特に何もないんだよ、本当に7月は何もなかった。そう結構なんだろう、地味だったな7月は。大好きな夏のはずなのにね、なんか仕事の準備ばっかりしたら、そうこの辺りからねもう本当に仕事っていうかね、もう一度労働しなきゃっていうね、まあ、今から10年の10年で5年計画か、今からの5年計画を固めたのがだいたい6、7月ぐらいだったんで、じゃあ何をやっていこうかっていうのをね考えたのが8月あたりか、7月8月あたりかな、うん、なのでこの辺ももう本当に地味に、大好きな夏なんだけど遊びもせず海にも行かず、結構地味にね、コツコツいろんなことやってたのが7、8月かな。民泊でちょっとトラブルがあったりとかね、ベッドぶっ壊されたりとかさしてベッド直しに行ったりとかね、そんなのも、うん、この辺だね、7、8月かな。そう結構地味なんだよな今年はな、ほんとハワイも行ってないし。で9月はねちょっと日光旅行に行きましたね。日光リベンジみたいな、日光旅行、これもう YouTube のネタを撮りにね実は日光に行ったんだけども、雨降っちゃってさ結局使えないんだよな、使えないものになっちゃって取材したけど、なのでちょっとねもう一回日光リベンジしなきゃなと思ってるけどね、これ9月。あとは9月の後半はね研修がありましたね。研修フランチャイズのね研修、リフォームの研修がありまして、これが4日間あって、4日じゃない1週間あったのか、5日間かあってめちゃめちゃ勉強になりましたね。スキルアップできましたよかなり。で10月からねオープンとか行って、リフォーム本舗っていうね、でやったんだけど、 さん初仕事がね、入ってきたのも10月だったかな。遊びの予定は入ってないな、あんまりね。大したことしてないですね、10月も。そう、まあ、千葉のね、四街道市の物件をリフォームっていうことでね、結構いろいろやったんですけど、これはまあ楽しかったな、やりがいがあったけどね、ちゃんと完璧にできて。あと奥多摩ツーリングでしたね、奥多摩ツーリング10月はね。で11月でしょ。11月は旅行も行ってない。ただあのフェラーリのね、親父クラブでフェラーリの日本の代理店がまあ経営というかね、やっている曲がり川クラブっていう会員制の、なんだろう、サーキットコースがあるところがあって、そこになんか招待されてね、行きましたけどね。曲がり川クラブっていうところなんだけど、まあ中にはね、その施設の中には分譲の別荘もねあったりとかして、その物件の案内してもらったりとか、まあコースもね、ちょっと走らさせてもらったんですけど、本当いいとこですよね。山の中、千葉の山っつうか、の中なんですけど、そう、すごく良かったですね。で、その分譲の別荘はね、まあ、ルームツアーね、してくれて、いろいろ説明してくれたんだけど、まあ豪華なね、すごいとこでしたよ。そう、2ベッドルームだったな。でリビングがめっちゃ広くて、でそれぞれのベッドルームに隣接したバストイレがねあって、そういいんですよ。価格が8億っつったかな8億。まあそもそもそのリゾート会員っていうかね、その会員制のサーキットクラブなんだけど、その会員費が3500万だったからね、最初のイニシャルが入会金3500万。まあ月々はいくらかちょっとわかんないですけど、3500万ってよーって感じで、ちょっとびっくりしてね。あとは己書の作品展があったのも11月かな。まあ、しょうもない作品、もうちょっとね、時間かければよかったかなって。そして12月でしょ。12月はもう本当にもう忘年会ぐらいしかないですよ、12月って。それでもうね、1年が過ぎ去っていこうというね、ほんと早い週がね。まあな、こうなんだろう、出来事をそのエンタメ系というかね、遊び系のところで考えていくと、今みたいな何も面白くない1年だったな、なんだけど、ことビジネスベースとか、そのなんだろうな、生活というか学びというか、まあ、そういうところにフォーカスを当てた1年どうだなっていうと、かなりいいですね。まあ全体的に、まあこの1年見てなんかやってよかったなっていうかね、本当によかったことないかなっていうのは、まあ、ベストワンでいくと三峯神社に行ったことがね、11月に三峯神社に行ったことかな。まあ、さっきの厚木基地とかも面白かったんだけど、三峯神社、ここが本当にね、狼をね祀っている神社で、なんでここに行きたかったかっていうと、もうずっと行こうと思ってたんですよ。でずっと行きたなくて、今年ようやく行けたみたいな。まあなんでここがいいかっていうと、強いんですよね、パワーが強い。でお笑いのさ、クリームシチューっていうでしょ、有田さんとね、あれの、クリームシチューの2人が撮影かなんかね、ちょっとで三峯神社行ったらしいんですけど、番組の終了かなんか行ったらしいんですけど、でお参りしたらすごいエネルギー強くて、でその三峯神社から戻ってから仕事の依頼がバンバン入ってきて、まあ今のようなね、すごい忙しいというかね、地にバババッとなんか上り詰めたらしくて、でこれはもうちょっと毎年行くしかない、で怖い、まあそこ行かなかったら行かないのが怖いみたいな感じで、このあれを途絶えさせたくないみたいな感じで、まあ毎年行ってるらしいんですよ、三峯神社っていうのがあったりとか、あとはね、まあそれ以外にもいろいろなんかちょっと、これマジかっていうご縁がね、いくつかあって、これ行かなきゃいけねえなっていうのはずっと思ってたんですよ。 で11月に行って、そうで、まあご利益的にはどうかっていうと結構すごいですね、やっぱり。もうこれはもう本当三峯神社の三峯様のおかげでしょうみたいなのがね、いろんな依頼がね来ますね本当に。あとはちょっと収入がね、あれ何これみたいな、収入になるんだみたいなのがあったりとか、なんかね謎の振り込みがあったりとか、なんか結構すごいですね。そうなのでね、これ毎年の恒例行事にしようとは思ってます。三峯神社すごく良かった、めちゃめちゃパワフルでめちゃめちゃ良かった。ぜひね皆さんもね関東の方は行っても欲しいなと思いますけどね。三峯神社、あとはね、 あとはAI で言うとね、 AI いろいろ学んでいろんなことができるようにもなってるっていうのがすごくいいですね。2月に初めて AI で曲を作ったんですよ。曲、R&B みたいな曲を作ったりとか、あとはちょっとしたね歌謡曲みたいなやつも作ったりとかして、 J-POP ね、作ったりとかして、まあ、それは音楽配信サイトの方に登録してるんですよ。何曲か今全部7曲6曲か7曲登録したんだけど、そう音楽配信サイト、まあ Spotify とかさ、Apple Music とかさ、そういうところに配信されるやつ、まあ、YouTube なんかもそうなんだけど配信されるサイトなんだけど、カラオケも配信してるみたいよ、ジョイサウンドとか。で、まあ、何が言いたいかって、そこに登録しておくと誰かが聞いてくれたりとかダウンロードしてくれたりとかするとお金が入ってくるんですよ。要するに著作権料みたいなやつ、そうで、それが僕が AI で作った音楽で聴いてくれる人がいるっていうのがすごい嬉しいじゃないですか。2月に初めてリリースして、で今全体で5曲ぐらいは登録してあるんだけど、まあ、2月から今までの間で7,800円売上、すごくないですか。まあ大したもんじゃないっちゃ大したもんじゃないんだけど、ただこれね10ヶ月で7,000円、まあ月700円かよって話なんだけど、でも01じゃないですかこういうのって。こういうもっとね極めていって、でもっともっとリリースしてもっと曲数を増やしてね、今6曲しかないからだけど、もっと増やして登録しとけば、例えば6曲しかなくて年間7,000円じゃないですか。じゃあ、60曲あったら7万円からみたいな、600曲あったら70万からみたいなっていう話じゃないですか。まあそう単純じゃないかもしれないけど、でもそういうことでしょ。だこの01ってやっぱ大事でね、これできるんだ分かったね、大事。それがねなんかすごくいいですね。だから音楽が作れるっていうのはね、詞を書いて曲にすることもできるし、まあ、詞もね、AI に作ってもらうことももちろんできるし、ただね自分で作ったその詞が音楽になってねアウトプットできるってすごくいいなって、それを知れたことが、ね、今年も良かったかなと思いますね。あとはリフォーム、 DIY で覚えた技術に磨きをかけて、そのリフォームっていうね、お仕事ができるようになったっていうのがまたこれも大きいですよね。まあ、ここで上げた利益はねまた金融資産にしたりとか、あとは貯めてね、これ不動産に使ったりとかね、いろいろできるじゃないですか。そういう一つのね、まあ、事業の、まあ、収入の元ができたっていうのが大きいかななんて思いますけどね。まあね、そんな2025年でしたよ私は。皆さんどうでした？いやー、なんかね全然面白いこと、面白い話にはならなかった申し訳ないんだけどね。でも AI だね、やっぱ面白いね AI で。旅行は日光と三峯神社、この2つが、まあ、三峯神社は旅行ってほどのもんじゃないんだけど、それが面白かったかなって感じですかね。皆さんどうですか、年末楽しく過ごせてますでしょうか、ね、思い通りの年末、もうあと1日ですよ今年も。今日は30日の夜だけど、もうねあと1日31日
最後の日ね、もう最後の日になります。これをどう使うか、もうね、そうね、明日はなんだ、2026年の目標立てなきゃね、目標立てて、でもう初詣行きましょうよ。そんな感じですかね。なんか下準備の一日だった、一日は一年だったかな、今年は。基礎を作る一年で、来年は進化の一年なんでね、飛躍進化の一年なんで、結構楽しみにしてますけどね。もういろんなね話が、これも三峯神社のご利益じゃねえかなって思うようなね話がまた来たりとか、ほんとすごいんですよ、連発で、なのでこれを、このチャンスをね、ちゃんと手にしてどんどんね、積み上げていきたいなと思っているところでございますまあそんな感じで、カチンラジオもそろそろ終わりにしようかなと思います。明日は最終日、皆さんもね早めに寝て、素敵な大晦日を過ごしてください。本年もいろいろとありがとうございました。来年もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、カチンラジオ終了します。おやすみなさい。Have a nice day. バイバイ。私のそういうラスナイビバーが片手に笑うスカジャン着た夢と踊る横須賀ナイトクルーズ誰の国でもないこの交差点愛すべき横須賀私のルーツヨガダックブルース響けこの街に平成中を抜けて日の立ち海沿いの風がスニーカーを撫でるシャリコグコラヘラジカセバックオンジャクソンバイブが鳴る